藤岡宮司の未来思考チャンネル。はい、皆さんこんにちは。仙台の二柱神社宮司の藤岡邦彦です。今回もよろしくお願いいたします。
インタビュアー中月陽子です。まさに今年千年を迎える歴史ある神社の宮司さんです。宮司、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
宮司、110回目ですよ。すごい
すごいですね。もう2年も続きてるんですね。
今日はどんなテーマだったでしょうか？
今日は、宗教法人と税みたいな感じ。神社と税。
すごいテーマです。切り込む。
神社と税というよりは宗教法人と税なんでしょうね。
なんかね、数回前の、会を聞いてくださった方だったらわかると思うんですが、神社と税って話できますよっていうふうにね、宮司がおっしゃってたんですけど、その時から私、全くイメージがつかないんですよね。その宗教法人というものもあまりよく知らなかったりとかしますもので、ぜひ教えていただければと思います。
はい、
はい、まずどんなお話になるんでしょうか？
先週、ちょっとね、最後の方でお話をさせていただいておりましたけれども、はい、神社とか、その神社をはじめ、お寺さん、教会、いろんな宗教の、集まる、施設はいっぱい、全国にいっぱいあると思いますので、そういったこと全般的なもので考えていただければいいかなというふうに思いますので、特に神社というふうに、こだわって話すわけでもないので、その辺は、広いお気持ちで聞いていただければいいかなと思いますけれども。
なんかだいぶ切り込むのかな、これは。はい。
宗教法人っていうのは、公益法人、ということで、いろんな、大体成り立ってるのは、お賽銭ですとかね、神社の場合だったらお賽銭ですとか、ご祈祷とか、家建てるときに地鎮祭に行ったりとか、寄付金と、寄付金というのもそんな多いわけじゃないんですけれども、そういった、お祭りをやるときにちょっと皆さんから、ご協賛いただいたそういう寄付金みたいな、そういったもので、賄われているし、お守りさんとか、お札さんを、出して、需要料というんですかね、お札料をもいただいて、生活をしてるわけではないんですけど、人事が運営されてるということで、そこに勤める職員さんたちも、いるということで、そういった、今言ったようなことに関する宗教的な活動に対する、収入っていうのには非課税ですよっていうふうになるんですよね。それは信教の自由というそういったものを犯さないために、こういったのは、その神社の、宗教的な、報道であるから、それに対する、税金というのはかけられないというふうに、かけないということ。また、その宗教施設が建ってる土地とか、そういったものについても、税金をかけるわけにはいかないなっていう
税金。固定資産税みたいな。
固定資産税はないっていうことですね。それぐらいなんですよ。だから、その、法人税とか、固定資産税。そういったところは、消費税はもちろんないんですけども。逆に消費税が取れないんですよ。
そうですね。
非課税法人である
し。そう言われてみれば。そうだ、お賽銭とかにも消費税はないですしね。
で、非課税法人である以上も、もう消費税、ものに対する、そのお札さんに一つに対する消費税というのはないんですよね。はい、
確かに。その
ズバリでしか行けないっていう形になるわけです。
なかったけど、そうでした。お守り1000円とか。
はい。だから、そうです。普通だと今 10%、消費税なくなってくれりゃいいなと思ってる人間の一人なんですけれども、それで、結局は消費税はゼロです。
はい。
で、結局はその、例えば領収書、5万円の領収書、5万円以上のには、印紙が貼るじゃないですか。
はい。
その時に5万円以上であっても宗教法人、非課税法人ですので、貼る必要がないんですよね。まあ、それは、まあ、法律でも、まあ、法人、税に関する法律でも、それは、疑われてるんで、それは必要ないっていうことになっていく。で、まあ、そういったところは、まあ、まず、ないんでございます。ただ、その、神社に勤めてる職員とか、そういったものは、給料が出ますので。
はい、はい、はい、はい。
そう。まあ、給料が出ますので、給料には、その人間に対する所得税がかかりますよね。
はい。はい。
で、そこに所得が発生してくると、まあ1年後には住民税とか、そういったものがかかるわけですね。
うん。
はい。で、プラス、まあ、宗教法人であろうが何だろうが、こう、その法人であることはね、同じなので、結局はその、勤めてるということで、社会保険料から厚生年金から雇用保険。まあ、そういったものも、まあ、あとはまあ、僕ぐらいの年齢になると、その介護保険みたいなのも、まあ、追加でこう取られるわけですよね。まあ、そういった、まあ、すべての税金はもう、個人的なものに関しては、もうどんどんかかってくる。いうことになるわけですよ。なので、よく言われるのは、神主さんって非課税なんでしょってよく言われることがありますよ。はい、坊さんって非課税なんでしょって言われて、いや、そんなわけないでしょって。そんなわけないでしょと。給料もらってんのに非課税なわけないでしょ。
そうか。給料は。
僕のような、真面目な神主さんは非課税なわけないでしょってこう言って、まあ、ちゃんと申告しますから。
真面目な神主さんは
真面目な神主さんはこれぶっちゃけ話で言えば結局はまあ自分で稼いだ分はポケットの中にポンポンポンポン入れていって
難しい、
まあ、そうなるとそれは脱税に決まってるじゃないですか
でもどうやってやるんだろうな
でも、申告しなきゃいいわけです
でも非課税とはいえちゃんとそういうなんていうのか帳簿みたいなものは出さなきゃいけない感じなんですよね当然
つけてるわけないでしょ
とはいその人たちはってことですか
はいそうそうめちゃちゃんとつけてますよ会計士も税理士も、
はい、会計士さんもいらっしゃる非課税でも会計士さんは必要、うん、そりゃそうですよね
会計士は必要会計士も社労士もおりますし
うわでもちゃんとした会社ですよね。
うん、そうです。だから、もうその、かからないのは消費税は取れない。プラス、はい、法人税もない、
うん。
で、固定資産税もない。まあ、それぐらいでしょうね。
その、宮司がいただいている。
なので、まあ、その、まあ、非課税の部分で、課税される部分は個人的な部分にもありますけれども、うん、例えば、神社の広い土地があって、空き地があるということで、うん、月決め駐車場とかをやります
ね。うんうん。それちょっと聞きたかった。
結構ありますよね。
はい。
あれは収益事業なんです。収入を求めるための事業なんで、宗教法人活動とは全く違うんですよ。なので、そういったものに関しては、課税されます。
それはその宗教法人がやってたとしてもそこはダメなんです
か。そこは課税されます。
その、
まあ、申告しなきゃいけないです。
じゃ例えばさっきお守りっておっしゃいましたけれども、例えば、はい、なんていうのかな、二柱グッズとかなんか二柱神社でマスコットキャラクターを作って、
それも課税です。
課税ですか。そこにちょっとお守りとか書いたりとかして、はい、お守り風にしたら。お守りにはならないんですか。
それをお守りだと言い張ればお守りになりますよ。ただこれは何のお守りなんですかって言われたときに、
はい。
まあ10人に聞いてこれ何のお守りだか分かりますかって言われたときに、はい、分からなければこれはただのグッズでしょうみたいな。要はディズニーキャラクターの中にこうディズニーランドとかで書いてある、はい、これはもうこれをディズニー守りとかでこれはお守りですって言ったとしても。どこみたいな感じになるよ、ね、
うに、んうん。
どれがみたいな感じになる。それと同じです。 結局は、販売品みたいな形ですよね。うん。だからもうそれには課税を確実にされます。だから逆に言うとね、逆に言ったら、朱印帳もそうなんですよ。
ご朱印帳は
朱印帳も課税対象であることは確かなんです。
はい、最近素敵なのが置いてありますもんね。
はい。で、あと絵はがきとか。
はい。
そういうのも課税対象です。
その、なんていうのか、神社の中に、そういうちょっとお土産屋さんみたいなのがあったりとかして。
それはもちろん課税です。
全部課税なんですね。あとカフェとか。
カフェも課税です。
むっしー、帳簿の付け方が。
ですから、それをもうきちんと税のこう、区別をしてこう入金していかないと、まずいですよね。うん。まあ、たまたまうちにはそういうのがないので、まあ、朱印帳だとしても、まあ、うちは朱印帳のみを販売するってことはしないので、きちんと朱印帳に朱印を書いて、ハンコをして、これ朱印ですっていうふうにして、書くためにお買い求めいただいたものに対しては、書いて、その子を、まあ、これはお守りさんになりますっていうか、そういう形で、まあ、その神社のハンコを押しますんで、それはまあ、普通はお守りとして見てもらわなきゃ困るというようなことになりますし、うん。まあ、一番ダークなのっていうと、絵はがき。絵はがきはダメですね。
あ、そうなんですか。
う
ん、
まあそういうふうに、まあ、ただそれも、担当していただく税務官の判断に委ねられることって結構ありますから、これはダメですって言われたらまあダメになるんですけども、まあそういったところでは、まあそういう、きちんと振り分けしておかないと、後々痛い面じゃ余計な、出費を出さざるを得なくなってしまうことは確かですね。うん、で、あと、まあ、さっき言ったように、駐車場とかそういったものに関して、駐車場、例えば、あと、まあ、空いてるところにマンション建てましたなんていうのは、それは全部課税です。はい。ですから、その課税されていくのがですね、まあ、まあ、駐車場とか、それ不動産の賃貸とか、そういったまあ収益事業になりますんで、それに対する課税率っていうのがもう決まってて、23% ぐらい課税されます。
すごいです。結構課税されるんですね。
はい。で、宗教、通常の法人、宗教法人に、にある程度、こう、一部流すっていうのは、確かにそれは、収益事業ですから流せるんですけれども、うん、ただそこから運営していくための設備の、管理費ですよ、うんうん。維持管理費も、はい、残されてきますから、修繕費も含めてありますから、はい、そうなってくると、神社に入れられるのは2割程度。になります。例えば100万円だとしても20万円ぐらいしか入ってこない。
はいはいはい。
まあ、それは、まあ、神社として、こう、収益事業の一部として入金することはできるんですけれども、収益事業からの繰り入れみたいな形で。その他も一応収益事業として別の通帳を作って、そこで、修繕費ですとか、そういった維持管理のためのものを出しておかなきゃ、残しておかないと、
さ
て、ありませんってなっちゃまずいので、まあ、ですから、ほぼほぼ儲からないっていうのは確かに。
そうですね。2割入ってきたとてですよね。だから。
そうですね。だから、まあ、その年間の維持管理費を考えたときに、どうなのかなっていうふうになると、まあ、駐車場はちょっと、あんまり割に合わないよっていう形になってきてるのは確かです。でもまあ、仙台のように田舎町で交通の便も悪くてですね、電車網も発達してないような地域ですと、どうしても車で来る方が多くございますので、そうすると駐車場がないとダメなんですよね。で、駐車場がないと、やっぱりこう、他の神社の駐車場の大きなところに行ってしまうので、駐車場設備っていうのはどうしても必要になってくるっていうことで、まあ、あの手この手でも、その空き地があったらそれを賃貸というか、契約駐車場としても借り上げて、
はい。
行かなきゃいけないと。
はい、結構大変ですね。今全部、なんか非課税って言ってるから、なんか、 すごい、ああ、そう、いいのみたいな感じでは、皆さんもね、思ったんじゃないかと思うけれども、うん、結構。
まあ、坊主丸儲け、神主丸儲けじゃないんですよ。
全然、丸儲からんですね、本当に。下手
したら赤字を出す可能性もあります
ね。そうですよね。
でも、そうやって、その、税はそうなんですけど、結局、憩いの場をこう守ろうとするためには、そういうことも必要になってきますので、ね、うん、一部収益事業であるカフェとかもやって、この憩いの場をこう作るって、でも、それを採算取るためには、まあ、どれだけなんだろうね、みたいな。ただ、だから、宗教法人としての、採算ベースはあんまり僕は考えてないんですよね。
はい、
逆に株式会社、有限会社とか、そういういろんなそういう会社組織にしてしまって、
うんうんうんうん、
そこで儲けてもらって、それは法人税も何も払うものはちょっと払いなさいと。
うん、
逆にもう、宗教法人の中の一部のそういう事業にされてもややこしくなってもう大変なので、もう株式会社にして、そっちで、そっちはそっちで、まあ場所貸しするから、その場所の、場所の賃料とか、そういったものは、まあ、ごしなさいなっていうような形にはしますけども、もう、それでやって、まあ、どうだろうなっていう、ね。でも、そういう株式会社にするメリットっていうのは、そのいろんな助成金を今度引っ張るときに、設備投資とかの、はい、助成金を、はい、計算しようとかからこう、助成金を引っ張るときに株式会社の方が楽だっていう、
は
い、取りやすいっていうのがあって、設備投資できるよねっていう、
はい。
もちろんそこに対する設備投資ですけれども、
うんうんうんうん、
ただ共有部分の空間で休んでるような場所、そこのこう、いろんなメンテナンスとかそういったこともできますよね、設備を良くするためにっていう、うんうん、そういう部分はあると思いますので。そうやって、参拝して、こう、先ほど先週前の週でね、憩いの場で、こう、宗教法人と、はい、まあ、その皆さんの憩いの場にならなきゃいけないんだけれども、まあ、そういったことで税金との関わりっていうのが出てくるよっていうことです。皆さんのためにこうやろうと思って、やろうと思って、こう、事業を拡大してはきてますけれども、その分、かかるものも大きくなってきてる
という。そうですよね。いろいろ考えなければいけない。喜んで
もらいたいがためにそうしなければ、うん、これから先の時代も生き抜いていくことはできないっていうのも確かなので、まあ、ですから、まあ、その、年配の地元の年配の方が、何そんなことする必要あるのかどうのって、こう、確かに言われることはあるんですけども、それを聞いてれば次の世代が成り立たなくなってしまいますし、そして、もう、2040年から50年にかけては4割、もうもっと行くんじゃないのっていうくらいの神社が減っていく、宗教施設が減っていくっていう、そういう状況の中でどうやって生き残りをかけるかっていうのが、これから残されている課題だと思う。その課題に対応するために今、先手を打って、もうどんどんやる。でもその批判は受けるかもしれないんですけれども、それをやらなければ次の時代にはついていけなくなるっていうのが目に見えてわかるので、あえてもう銀行からローンを組んでも、やらざるを得ない。
やるっていう。でもこれ、すごい、そうですね。2040年には4割亡くなっているっていうね。その私たちが、こう、心を穏やかに過ごせるとか、その拠り所にできるとか、その、すごい宗教を持ってなくても神社っていう場所ってやっぱり自分たちにとって必要な場所じゃないですか。そうするとね、宮司ね、これ私たちができることって何なんだろう？一人のできることってあんまない
です、
うん。
それはお参りに来ていただくことですよね。
お参り
に来ていただいて、まあ、こう、ゆっくりとこう、カフェでコーヒーでも飲みながら、こう、うん、まあ、カフェの、で、楽しんでいただいて、お金を落としていただくということが、まあ、その一つになるんだろうなと思いまして。うん、カフェの方が、まあ、株式会社ですから、まあ、その、ある程度の収益が出たら、まあ、損金として、まあ、神社の方に寄付してもらうような形を取るとか。
じゃあすごい変な話なんですけれども、お賽銭を1000円差し上げるより、カフェとかで2000円ぐらい食べたり飲んだりした方がいいってことなんですかね。
まあ、それは両方やってもいただければ、こちらとしてはありがたいことですよね。まあ、お賽銭はお賽銭で上げていただいて、カフェはカフェ、お守りはお守りで。
それはそうだわ。
で、まあ、そういう、だからこそその、 例えば、まあ、1000円、2000円お使いいただいたとしても、それだけのものを、まあ、来てよかったなと思っていただけるような対価を出さなければ、やはりやる意味はないということですよね。ですから、それは人の触れ合いであったり、こう、そのサービスであったり、接客の態度だったり、そういう、このスタッフのやり方とか、そういった雰囲気ですよね。雰囲気作りとか、そういったことをきちんと、やっぱり、学んできちんとやらないとダメだよねっていうふうにはやはり思いますよね。来てくれて買ってくれたからそれでいいんだいいんだってこうやってればみんなに飽きられてしまいます
そう
し、
ですよ
あ、ダメだ
ね。
ここはみたいな感じで見透かされてしまったらもうアウトですよっていうことにつながっていくんで、まあそういったことはやっぱりダメですよねっていうことでしか
時
僕
の
は
盛り
思
上が
わ
り
ない。
じゃなくてということですよね。
ですからまあ、よく、まあ、最近はよく使いますけど、参拝者ファーストでいいんじゃないのっていう形に、まあ、参拝者がもう喜んでもらえるように、そのために、まあ、仕事をすればいいんじゃないの。
もう大変ね、貴重なお話を伺いました。ありがとうございます。
いえ、ちょっと面白みに欠けましたね。
そうですか？いや、面白い。なかなか危険なお話ですから、めちゃくちゃ面白かったですけどね。はい、皆さんどうでしたで
小
しょう
関さ
か？
んが
ぜ
そ
ひ。
んな笑わずに真面目な顔してうーって聞いてるから、
そんなことないです。
もうちょっ
面
と
白
砕
かった
けば
で
よかったかなと思いまし
す。
た。
はい。ということで、面白い話でございました。藤岡宮司の未来志向チャンネル、次回もお楽しみに。
ありがとうございました。